主は皆さんと共に。ルカによる福音、主に栄光。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。さて、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は、このルカの4章のところ、まあ、イエス様が、まあ、これから活動を始める、まあ、ごく最初の時に、まあ、ナザレの街道で、まあ、説教された、場面です。まあ、この一番最初の、この活動の最初なので、まあ、今日の説教は何て言うんですかね、イエス様がこう自分自身が、自分の使命を、まあ、どう捉えていて、まあ、何を行いたいのかということをこう語っているような箇所にあたります。まあ、この世のものと比較すると、日本の首相がですね、あるいはアメリカの大統領だったら、就任の時に演説するようなですね、まあ、そのような、この自分が職務を始めるにあたって、まあ、それをどのようにしていきたいのかということをこう、まあ、語る、まあ、そのような、まあ、ここはだからメシアとしてのイエス様の、まあ、就任説教であるというふうに、まあ、言われている箇所ですね。まあ、何をイエスがされたかったのか、まあ、端的にここに書いてある通りに、貧しい人に福音を告げるということをはっきり言っていて、でしかも囚われている人に解放、圧迫されている人を自由にする、目の見えない人が目が見えるようにするということですね。まあ、それをはっきりと自分が何をするのかということを語られているわけですね。その日本の首相だったら、その所信表明演説に当たるんですよね。大統領だったら就任演説ですけど、まあ、でも人間がですね、この何かこういう説教をしても、まあ、どれぐらいできるかはやっぱ分からないわけで、それは人間だから当たり前だといえば当たり前だと思います。それはオバマ大統領が大統領になった時に、まあ、それは素晴らしい説教されたけど、まあ、当然多くの人ががっかりするのも当たり前のことで、人間だからそうすると言ったってできないことは多々あるわけですよね。私たちだって、まあ、こうしますとかこうしたいと思ったってそのようにできないことは多々あるのは、まあ、人間として、まあ、当たり前のことだろうと思いますが、でもイエス様は当然人間でもありましたけど、まあ、神様でもあったので、イエス様が宣言されたことは
空約束ではない、あるいはイエス様がこうするというふうに言われたことはこの難しかったからできませんでしたということではないということですね。まあ、そこにイエス様のこの宣言の力強さというか重みというものがある。でその重みというかその力強さを私たちはしっかりと受け取らなければならないと思います。だから今日の説教の最後でこういうわけですね。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したというふうにおっしゃるわけで、その言葉を聞いた時にそれは実現しているとイエスがはっきりと語られている。しかも今日という今日って書いてあるんですね。まあ、ものすごいこの、まあ、革新的な言葉であると思います。まあ、この今日というのは、まあ、ルカの福音書のたびたび出てくる言葉で特徴的な言葉ですけども、でもこれは私たちは真剣に受け取らなきゃならないと思いますね。人間のさっき言ったように人間の言葉だったら、まあこの耳右の耳から聞いて左の耳から出ていくっていうかね、まあ、まあ悪いですけど、まあシムさんの説教でも、まあ、右の耳から出てミサが終わる頃に忘れてるってこともありますかもしれないです。あるいは社長さんが何か言ったって、あるいは学校の先生が何か言ったって大体まあ聞いてるって言っても大体普通聞いてないですからということはあり得るですけど、イエス様の言葉は実現すると言われた以上私たちはその実現に預かることができるし預からなきゃならないってわけですね。しかも今日ですからね、今日という日に、今日というのはまさしく今日で2000年前の今日じゃなくて、皆さんがこの言葉を聞いた今日、これが皆さんの中で実現するということを私たちは信じて、で今日このイエス様の解放の言葉の実現に私たちは預かることができるし預からなきゃならないと思いますね。イエスの言葉は今日実現していくためにいつも私たちに語られている、人間の言葉じゃないから、神の言葉だからですね。今日というのは毎日毎日の今日だと思います。一日一日、まあ別の言葉で言ったら今日この一日を神の言葉の実現の日として毎日毎日を受け取っていけるかどうかだと思いますね。今日というのは毎日毎日ですから、一日一日を大切に神様の恵みの中を生きていく。もちろん日によっては、まあ、退屈な日もあれば嬉しい日もあるし、まあ、ほとんどは当たり前の毎日かもしれないですけれども、でもそのような、まあ、月日がですね、まあ、特にまあ年を取れば私もだんだんそうなってきましたけど、一日一日がものすごく早くて1年もあっという間に過ぎるようになってきましたが、でもその一日一日の中に神様の救いの実現を少しでも感じながら、それを受け取って今日という日を私たちが過ごしていくかどうか、それは私たちの、まあ、心がけにもかかっていると思いますね。なんとなく一日を過ぎ去ってしまってまあ、使い捨てのように毎日毎日をただ生きていくようにするのか、今日という日に神様の救いの力が働いていることをしっかり受け止めて私たちが歩んでいくのか、イエス様が今日実現したと宣言されているこの宣言を本当に生きた言葉として実現していく、その約束として私たちが受け取っていくということ、まあ、これがキリスト者としてのお恵みだと思いますね。お恵みであると同時に責任であるというふうに言えるかもしれない。今日一日を神様と共にその恵みを生きる日にするかどうかということだと思いますね。今日一日、まあ、今日はまだ、ね、朝の7時のミサですから、 長い夜まで時間がたっぷりあると思いますけれども、その今日をですね、神の救いの実現の日として生きていくというふうに心がけるならば、まあ、今日一日は大いなる輝きというか恵みとして受け取れるんではないかと思います。それは今日というのは、今日は日曜日ですけど、明日は月曜日の今日になるわけですから、一日一日を今日神様の救いの実現の日として私たちが生きていく、毎日毎日新たな心で、毎日毎日くださる神の恵みをその日にしっかり受け取って味わっていくということ、まあこれができるならば、私たちの本当に信仰生活は日々新たにされて、日々生き生きとしたものとして受け取ることが、まあ、できるだろうと思いますね。さらにもう一言言うならば、イエス様がこれを実現したということを聞く私たち信者はですね、ある意味その実現に今日一日協力しなきゃならないと思いますね。イエス様が貧しい人に福音を告げる、それは私たちが貧しい人として今日福音を聞くという日でもあるけれども、当然私のためだけでもないわけですから、逆に私たち、逆にというか、それに合わせて私たちがイエス様のメッセージを周りの人々に告げる、イエス様のこの救いの実現に毎日毎日、もちろん小さな形でいいと思いますが、協力をしていくということですね。それはさらにイエス様の救いが実現するということになると思います。私たち一人一人にはやはり、まあ、多くの人には喋る口が与えられているし、働く手も与えられているわけだし、歩くこともできるわけだし、さまざまな形でイエス様の救いの実現に今日一日協力することができる、それも日々毎日毎日、今日一日の積み重ねだと思いますけれども、まあ、できることは本当に小さなことだし、この社会に大きな闇の力がいつもあって、苦しんでいる多くの人がいることも事実で、なかなかイエス様のこの救いの実現が全部に広まっているともまた言えないわけですね。でもそれを、誰がそれを広めるかといったら、私たちしかいないと思います。あれ、善意の人々だと思いますけれども、私たちがこのイエス様の救いの実現の宣言を虚しいものとして終わらせないようにする責任は、確かに私たちの側にも、まあ、あるんではないか。私たちがこの救いの実現を、まあ、今日一日自分自身が受け、そして私たち自身が協力者となってですね、このイエス様の宣言がより確かなものになるように、まあ、特にこの1週間ですね、私たちが、まあ、このイエス様の救いの実現を意識して毎日を生き、まあ、働いていくことができるように、まあ、神様に恵みを願いたいと思います。